拒否するんだよ。
始まりました、ザ・ノイジーズポッドキャストです。お届けするのは私、レスコード北山と
秋小林です。
よろしくお願いいたします。ネットラジオです。どっちでしょう。
どうでも、
はい。今回お届けしたいというか語りたいのが高橋つとむさんの地雷史について語ろうです。高橋つとむ漫画って見たことあります？
いや、読んだことないですね。
スカイハイとか、
お行きなさい、
そう、釈由美子で見てる派。まあまあまあ、そのデビュー作である地雷神をこれまた漫画でね、頑張って僕が一気読みしましたんで。
よく読んでますね、本当に。
よく読んでますよ。もう地雷神超かっこよかったです、うん、はい。まあ語りたいんですけど、はい。主な内容です。そのまま読みます、
はい。
刑事飯田恭也を主人公にしたハードボイルド作品、全28話。コミックスでは連続する最終2巻以外は全て1巻内でストーリーが完結する構成が取られていると。作者のデビュー作であるため巻を追うごとに絵が上達していく様が見受けられ、後期には少年事件やカルト教団、臓器移植など当時社会的に問題となっていたトピックも扱われていると、いうことでですね、うん、はい、そういった漫画でございます、
はい。
これね、担当編集が偉いなと思うんですよ、当時の、
うん、
あのモーニングとか、まあ、結構青年誌の方ってあんまりこう口出しをしないんですかね、作家に対して、
うん、
それともやった上でこうなったのかちょっとわからないんですけど、ともかくね、無駄を一切こう排除した絵による説明がきっちりされていることと、
うん、
もう無駄のセリフともかくないですから、こんなにね映画的な漫画ってなかなかないなっていうところで地雷神は面白かったです、
うん。
で飯田恭也っていう主人公が刑事なんですけど、ともかく感情の起伏の見えない男で、まあ、もう迷いなく打ちますし、
うん、
追い詰め方も半端ないですし、
うん、
それによっていろいろ恨みは買ってるんですけど、まあそれはみんな買ってるやろうねぐらいで軽く流しますから。同僚も死にますしね、もう上司も死にますしね、
うん、
みんな死んでいくんですよ。で続編になると京也自体も冥王なんかやられちゃって刑事辞めないといけないとか、まあ、そういう話になってますけどまあそういう暗い話が延々続くんですが、もともとこの高橋つとむさん自体はバンドやってたみたいですね。
へ
え。でバンドマンやってて、でバンド辞めてから何しようかなっていう時に、昔俺絵うまいって褒められたなと思って漫画家になったっていう異色の漫画家らしいです。
かっこいいですね。
ウィキペディア調べ
まあ疑わしいんで 50% ぐらい
しました。そうですね。でこの地雷神の中で後半の方のエピソードなんですけど、何でも頼まれ屋みたいなんで、嫌がらせ、人に嫌がらせをして社会的にこうその人物を抹殺していくみたいな、そういう犯罪をやるやつらがいるんですけど、うん、その犯罪組織に、まあ、新しく加入した車の運転がめちゃめちゃうまいドライバーみたいなやつが出てくるんですけど、はい、それがね、結構僕の中では好きなエピソードというか、うん、いい話で、結局京屋をまあ復讐したいっていう人に頼まれて、飯田恭也を社会的に抹殺しようと、
うん、
まあするんですけど、勇み足でもうその組織自体は恭也を殺してしまおうとするんですね、
うん。
でドライバーやったその男はそれは聞かされてなくて、自分も巻き添えで死にそうになっちゃったので、うん、一緒にじゃあ復讐をしようかっていうことで恭也側につくんですけど、結局恭也にも裏切られるっていう本当にあんたひどいやつだって言ってあれ、うん、いいですね。あと当時から北村隆平監督と仲が良かったっぽくて、
ええ、
北村隆平顔の、犯罪者が出てきます
まあ外れてはないですね
、そのエピソードも最高ですね。グッっていう、いいですね。
スカイハイで撮ってるんでしょうっけ。
スカイハイはとアライブじゃないですかね、うん、2作撮ってると思いますけど、うん、まあ、仲いいんでしょうね、
うん
うん、非常に。でも北村隆平監督になると割とアクションが濃いじゃないですか、
うん、
これはねすごいスタイリッシュなんですよね、漫画上で見た感じでね、
はいはい、
だからその辺はちょっと まあ、どう折り合いつけてんのかなっていうのが不思議ですよね。割とほら北村演出って濃いじゃないですか、うんうん、この間あの格付け番付みたいなやつ見たんですよ、
うん、
あのダウンタウンの浜ちゃんがやってる
A の一流とか、
そうそうそうそう、一流か一流じゃないかみたいな選んでいくやつで、うん、あのどちらかが北村隆平監督の映像でどちらかはそうではありませんみたいな、うん、どうぞみたいなんで、でわーって見てたんですけど、あの正解やった北村隆平監督の映像めちゃめちゃ濃かったんですよ何発もパーンとか蹴ったりとかして、もう最後もなんかこうバーバーバーバーバーバーってすげえ打ち込んでるので、みんながうーんこれね素人にしてやりすぎだね、こっちじゃないなとか言ってみんなやっていくんですけど、俳優の人らとかはほとんどがああまあ北村演出こっちかなって見た瞬間分かりましたとか言ってちゃんと当てていくんですけど、うん、あの当てれない俳優がいて、うん、それがかわいそうでしたね、それがまあ高嶋政信やったんですけどね、政信当てれなかった。でも政信の好感度は上がりましたよ政信はいやー俺はこっちの方が好きなんだけどなって
まあもうね自分のポジション気づいてらっしゃるから大丈夫でしょう、
うん、政信、うん、政信最近出てなくないですか。出てます。
あれお兄さんに弟なんですよね。
お兄さん正弘でしょ、
うんうん、弟さんはだって結構気持ち悪い役とかですごい知名度上がってるじゃないですか
何気持ち悪い役って
医者のなんかドラマかなんか。
えそうなんやってんすか、
うん、もう今なんかもう終わっちゃってると思うん
ですけど。あそうなんですか。
結構演技が変だっつって結構、まあ、でも、まあ、船越さんみたいなポジションだと思うんですよ。
ああでもホテルの時も変でしたけどね、うん、姉さん事件ですって
大概でしたよ、
うん、名古屋明のシェフと揉めるっていうねあたい何が分かるんだっつってカッコカッコカッコやってましたよ、うん、まあ地雷神はねそういう感じのね作品でございます、ねはいはい、でも全然あれですね、あのスカイハイとかそういうの見ても原作の方いかないんですね。
まあそうですね、
原作漫画見るとまあ、最近僕は漫画ばっかり見てるっていうのもあるかもしれないですけど、だいぶやっぱりいろいろ変わるじゃないですか。
そうですね、
その僕だけがいない街とかでもあのフォント、映画版のフォント見ました。
あなんか、ね、ツイッターでなんかひどいとか言って
ね
今原作の方はこんなに結構なんかすごいなんか、
うん、
意味を込めてみたいな感じでなんかちょっと見てれば分かんないんだけどいろんな意味深なタイトル付け方してますみたいなことを解説してるツイッターがありましたね。
ありましたよね。あだから元々の原作の僕だけがいない街のロゴって最初、明朝体のようなもので僕が始まるんですけど、だけがいない街まで行くとゴシックに変わるんですよね、うん、だから知らないうちに要は、まあ、変わっていったっていう、そのそういうのを示してロゴが作られてると、うん、で対して映画のやつは何も考えてへんみたいなこと言ってるんですけど、うん、あのそういうのを語ってる人に言いたいことも僕はありまして、うん、あのちゃんと映画版のタイトルはタイトルでちゃんと考えては作っていますからそこまで腐してあげる必要はないとは思うんですよ、
まあまあね、
ただその漫画の時と違ってもっと関わる人間が多いじゃないですか、うん、先導がね多くなるからデザイナーの立場で言うとかわいそうですよ。結構いろいろ言われて引っかき回された挙句その絵に決めてますから、だからやっつけ仕事では実はないんですけどね。それがまあ押し通せないっていうのが商業デザイナーのきついところですよね。
まあまあしょうがないと、まあそこまでコントロールされてればいいけど、別に普通にアニメも原作も知らなくて見に来る人がメインだと思うんで、
うん、
まあ俺はあれでいいと思いますけどね。あとはもう物を見て面白いかどうかだけじゃねえのって思いますけど。
映画版どうなんでしょうね。
見に行かないですけどね。
行かないですか。ひょっとしたら今度こそひなずきと一緒になるかもしれないですよ。
いやー。もうバタフライエフェクトの影背負ってる時点で無理でしょ。
やっぱ無理です
か、ね、幸せになることは。
ああそうで
し
ょうね。
しばらくすれ違ってあ彼ってならないですか幻のエンディ
ングならないです
か。ならない、うん、
ならない
ならない、まあ、
そうなんでしょうね、うん、地雷神こそでもアニメ化してほしいですよね。あしてんのかしてんのかな。いやちょっとわかんない。
実写の方がなんかされてそうな感じしますけど、どうなんですかね。
どうなんだろう。してるとしたら僕は見たことはないですね。一応声が井上菊子とか書いてあるってことは
アニメにはなったことあるんですか。
あウェブラジオで配信されるコラボムービーがあったとは書かれてますね。そこまでみたいですね。でもちゃんとこういうのアニメ化した方がサイコパスみたいな感じになると思いますよ。
そしたらもうやる意味ないじゃないですか。
いやでもサイコパスは犯罪ケースなんですよ、ぶっ放して殺すみたいな話ですけど、こっちはねちゃんと現代の普通の刑事ものとしての扱いがありますから、
割と、まあ、で今だったら実写ドラマじゃないですか、
実写ドラマでやっちゃうのか。でもちょっとまあ問題があるはありますよ、額打ち抜きますからボーンってい
やでも今ねネットフリックスとかアマゾンプライムでどんどんオリジナルコンテンツ、
はい、
やり始めてるから、ああいうところでやるかもしれないですね。
ああ、
この確か仮面ライダーアマゾンとかなんかあれ、
はい、
アマゾンプライムオンリーで配信とかなんか、
あ、そうなんですか、
うん、だったかな、なんかあるはずですよ。
あ、それはそれで見たいですね。
ネットフリックスもね、なんかちょっとあの日本で作ったなんか恋愛ドラマとかそんなやり始めてる
し、あれでしょ、あの恋愛のドキュメントみたいなやつでしょ、
うん、あ、普通の劇ドラマ、
劇ドラマ
みたいなのが始まって、
なんか一つのほらあの家でみんなでこう共同生活やるっていうやつの、うん、フジテレビでやってたやつのあのネットフリックス版みたいなやつ。
じゃあどうしよう、普通の高校生のなんかドラマだと
思うんですよ、
恋愛も
の、
どんどん増えてきてますよ、もうそこの配信チャンネル入らないと見れないやつって。
はいはいはい、まあ、昔はねワウワウがそういうのやってましたからね、ワウワウに入らないとリングスは見れないとかねそういう格闘技とね、見るんやったらワウワウへ
とか、まあね、かっこよく見、そこにしかないコンテンツってやっぱ強いですからね。
強いですよね。でもね、ワウワウ一曲じゃもうないですからね、そういうのいっぱいネットのあれでやっちゃうと、
うん、
しかもネット系のやつだったら月の額がやっぱり安いから、
いやそれでかいしね、しかもね、一時のアンテナをとかケーブルテレビのところってや
っていらないですよね、もうネットさえつながってれば全部見れるわけですからね、映画ももう無数に来るじゃないですか、もうお猿のジョージなんて見切れないですよ、あんなにお猿のジョージあ、こんなにお猿のジョージあったんやみたいな、
見るし見えなくてもいいんじゃない
ですか、お猿のすごいっすよ、お猿のジョージの数すっげえな、お猿のジョージってありますから、はあ、びっくりしました、お猿のジョージの数に。
地雷神ね、
地雷神、はい、ぜひ見ていただきたい、
はい、
読んでいただきたいです、
ね、わかりました、
ということで、どんたくさんありがとうございました。